はい、りょかちです。
りっちゃです。りょかちが最近韓国に行っていたというのをまたインスタで見たんですけど、
はい、ありがとうございます。行ってきましたちょっとね、
うん、
まあ韓国は一番最近だと去年の10月かなに行ったのが最後かなと思うんですけど、
うんうん、
去年は2回かぐらい行ったんですけど全部推し活だった。
ああ、そっか。一、ね、人で推し活しに行ってたよね。
そうです。で、その前は、出張、
ね、
会社だったところの出張で、
うん、
今回そのインフルエンサー2人と行ったんですけど、うんうん、こういうプライベートの旅行が久々で、しかも人と行くっていうのが、
うんうん、
なんか普通に旅行ってこんなに楽しんでいいんだっていう気持ちになりました。
いつも仕事みたいな旅行してるからな。
はい。いつも仕事か、もう推し活で、あ、うん、チケットこれ用意しなきゃ、うん、ソムリ用意しなきゃとか、明日ここまでにこう行って、こう行って、こう行かなくちゃっていう。
推し活も仕事みたいじゃん、それ。
そうです。推し活はもう、
目的がある。
はい。もう、戦いなんで、あれは。
そうだね
、はい。
いや、私もすごい行きたいんですけど、ちょっと最近の韓国行けてるスポット事情を、じゃあ最新版聞きたいです。うん、
そうですね。まあなんかそんなに最近はめっちゃ変わってるかっていうとそうでもない気はするんですけど、
うんうん、
まあなんか、そうだなぁ。まあちょっとなんか昔、ナチュラル系みたいになってからそんなに変化はないんですけど、
うん、
なんか結構ちょくちょく、だんだん日本と似てきたっていうのはなんかあるかもしれない。なんか。キャラとか、ちいかわとか、サンリオとか、ポケモンとか、うん、しんちゃんとか、おパンチュとか、コンビニ、コンビニとかで見るキャラクターは、かなり似てきて、で、逆に、セブンイレブンとかで、韓国商品めっちゃ増えてるじゃないですか。ハングルのものが書いてあるもの。
あ、日本のってこと？
うん。
ど
なんかハングルが書いて、お菓子コーナーとか見てもらうと、うん、なんかハングルが、うん、まあ、大きく書かれてるグミとか、
うんうん、
そういうものがどんどん増えてきてる
んです、ね。ああ、確かに。確
かに。だからなんか、だんだんこう、二つがこう、寄り添ってだんだん似てきて、近似値みたいになってきてるみたいな感じが、うん。しました。
なるほど。なるほど。
そう。で、今
まあ、確かにハングルの商品とかを、なんか普通に見かけても何も思わなくなったかもね。化粧品とかもそうだけど。
そう。なんか馴染んでますよね、よく。
確かに。確かに。
なんか似通ってきているっていうところと、うん、あとは、そうだな、結構時間軸ざっくりになるんですけど、まあ昔といえば韓国といえばミョンドン。
うん。
で、まあそれが一旦ちょっとコロナで収まり、こうちょっと壊滅的になったとか言われてますけど、なんで、なんか今は昔はミョンドン行っとけって感じだったんですけど、うんホンデとか、ソンスとか、うん、アクジョンとか、
うん、あとパンナム。全然漢字が出ないとマジでわけわかんないやつね。まだわかる。前回1年ぐらい前に行ったから、まだ割とわかる、
うん。あ、本当ですか。
まだ今ので一応エリアの名前はなんとなく覚えている。
あ、そうそうそう。だから
ね。ホンデ、ソンス、アクジョン。
アクジョン。あとイテウォン。
はい、イテウォン。はい。
とか、そういう、ちょっと、なんですかエリアが分散してきて、うんうん、行く人にとってはちょっと行くところ多い
そうだね
んじゃないかなという感じがします、ね、
じゃあ最初とりあえず行こうと思ったらホテルどの辺に取ればいいんですか。
なんかどう美容系、
うんうん、
に行きたいときは行きたいならまあカンナムあたりクリニックが多いので、
そうなんだ
がいいかなと思います。でも、
うん、
まあ遊び、韓国の美容とかじゃなくてグルメとか行きたいんだったら、うん、まあ、ミョンドン、あとは、うん、まあやっぱミョンドン栄えてるので、ミョンドンか、あとはホンデとかもいいかもしれない、
うんうん。広大、ホンデ。
いや、広大。
広大ね。はい、広大でしょうか。ホンデとミョンドン。なるほど。りょかちゃん今回は何がメインだったんですか？
今回は、でも、美容クリニックが主な、ものと、
うん、
あとは、買い物。
うん、はい、買い物。
そうですね。美容系は結構ね、行きたいですよね。
美容行きたいね、今。
なんかやりたい。
うん、え、美容は、ちなみにそのインフルエンサーたちと旅行はなんかその、インフルエンサーたちはこう仕事として行ってるってこと？
そうですね。いくつかのその、美容クリニックとかに、が招待していただいて。
うんうん、おー、さすが。
はい。それで、回る旅っていうのをやってて、うん、まあ、結構ね、今回はね、もう本当にね、
うんうん、
雑誌のロケみたいな感じで、なんか、この案件を回るから、なんかそこの人とやり取りして何時に行きますみたいな言って、
うんうん、
で、それをあらかたこう、ここに近いからこう、スケジュールをパンパンパンって決めていって、
うんうん、
で、それが大体決まったら、なんか、他に、じゃあ今トレンドのスポットここだからっていうのがあって、スケジュール1ヶ月前ぐらいに全部決まってて、うん、3日間。
すげえ、すごい。仕事じゃん。
そう。で、ここでこれ撮ります。うん、ここでこれ行きま、行ってこれ有名です。っていうのがもう、LINE のノートで貼ってあって。
やば。
で、ここではこの、はい、うん。で、案件はここではこの投稿をしなければなりませんっていうのも全部、うんうん、リエ旅っていう、スーパーできる人がまとめてくれて。う
ん
う
ん、すごい。
で、うん、そうなんです。で、それも、ネイバーマップでまとめてシェアして、
うん、
で、なんかその、そうですね。で、こう行きながら、なんか、この店はこういう角度で撮ってるねとか、ここが人気だねとか、
うんうん、
で、ここ行くならここにもちょっと行くって連絡してみようかなとか、とかしながら、
うん、
こう、で、情報収集を随時しながら、あ、これが人気らしいとか、最近こうらしいっていうのを調べて、
うんうんうん、
で、行ったら、まあ、ここは写真撮っとこうとか、あ、うん、これってこのネタの切り口でいけそうだから、これも撮っとこうとか、うん、なんか、いろいろな写真で、なんかこれ、縦も撮っとくねとか、これも横撮っとくねとか、
うんうん、
YouTube サイズいいですかとか、
うん、
なんか、
YouTube もやってるんだ。インスタだけじゃん。
やってます。YouTube、うん、TikTok、Instagram、うん。
すげえ。
私だけ Twitter やってるんですけど、なんか、すごかった。なんか、そう、ネタもそうだし、ちょっと振り向いてみましょうかとか、顔出しと顔伏せ2パターンくださいとか、とかその、
うん。
このなんか、そのショッピングバッグを左右に揺らしていただけますかとか。なんか。
え、それ、旅館じゃない撮る人なのディレクションする人なの撮る人なの
あ、そのつもりで行ったんですけど、ちょっと二人の撮影レベルが高すぎて、
うんうん、
ただただ一緒に私も撮って、向こうもディレクションしてくれて、私はただただ、カメラを構えるだけというような感じになってました。この角度です。この角度でお願いしますねって言われて、持って。うん、そしたら、じゃあ、縦と横お願いしますって言われて、ピッて押して。で、次横、ピッて押して。そういうことをしてました。
うん、うん。いやー、想像以上にすごいあれだったわ。仕事じゃん、全然。
仕事ですね。結構なんか、お仕事だけど、あ、今は、すごい、
勉強になりそうだね、でも。
勉強になりましたね。で、なんかもう移動時間、3日間終わった後には、
うん、
なんかその隙間時間にみんな動画作ってて、スマホで、うん、キャップカットで。うん、なんか4本ぐらい動画できてて、すごいいつまで
へぇー。もうスマホで全部作ってるんだ。
そうですね、うん。みんなスマホのキャプカットで、うん、YouTube も、うん、TikTok も作ってて。
へ、キャプカットっていうアプリってこと？
はい。
なるほど。
そうなんです。すごい。
じゃあ、そのお二人の名前出してもいいのかしら？その見たい場合は、リエタビちゃんと、はい。
あと、遠藤ゆか子の名前出してるかな？
うん、うん。
ゆか子ちゃん。ゆか子遠藤の、123キリンっていうアカウントの。お二人と行ってきたんですけど、うんうんうん、出来上がった動画を
ね、聞きたい、見たいよね、今の話を聞いて出来上がりがどんな感じなのか、
うん、なんか多分1ヶ月ぐらいにわたってどんどん投稿していくと思うので、うん、俺のも見て、俺も撮ったよ、頑張って、俺の見た、俺も撮ったから、
ごめん、よかちの方もじゃあ見比べて、うん、
見比べて、そのいくつかもう動画作ったんですけど、
うん、
なんかやっぱ難しくて、とにかく動画とかは私なら文字が多くなる。説明を全部文字にしようとするから。
ああ、その発想が違うよね、多分そもそも。その絵で何を見せるかと説明、うん、文字で説明しちゃう方と。
うん。
そうね。でも、
なんか、うん、その、まあ某、その中で、なんか話の中で、 こう、まあこれはおしゃれじゃないけど役に立つ動画だねみたいな話が出て、そういうジャンルあるんだと思って、うんうん、私はおしゃれでは絶対に無理だから、
うん、
情報が濃いものを目指そうと文字で頑張って説明しました、
うん、私も結構文字多いやつ好きだけどね。だから自分が、
あ、本当ですか？
自分がまあ文字多分好きだし、文字としてこうさ、なんか出したりインプットしたりしてるからさ、うん、なんか文字で、うん、あの文字かあと声で説明してくれる方が好きかな、うん、イメージカットみたいなの多すぎるやつはなんかもう早くしてみたいな、なんか通り過ぎたくなる。
ああ、いやー、そう、非常に勉強になりましたね。
ちなみにさ、その、さっき言ってた、その案件ってさ、その韓国の、じゃ美容クリニックとか、なんかそのお店、うん、飲食店とかからさ、その日本の、そういうインフルエンサーの子に、なんか案件依頼が来るってこと？
そうですね。なんか逆にその、なんかこれはちょっと、聞いた話なので、詳しくはちょっと私はわからないんですけど、なんか韓国の人は逆に、その国の規制かなんかで、
うん、
宣伝ができないらしい。
美容クリニック、あれ？なんか医療機関の口コミ書いちゃダメみたいなこと？
かもしれないですね。それで、まあ、うん、PR やるなら日本のインフルエンサーっていう感じで、うん、やっぱ日本の PR。だから、うん、結構それ、私がやってて思ったのが、結構それもう日本でもやればいいのにと思って。こんな外国の人に PR 依頼すればいいのにとって、日本の飲食店とかも。
ああ、してんじゃない？でも。
ああ、してますかね。
どうなんだろう？でかい、どうだろう？結構でかいとこだったらやってる気もするけど、どうなんだろうね。確か
外国、そうなんですよ、うん。こんなにインバウンドあるんだったら、なんか日本のインフルエンサー呼ぶのもいいけど、
うん、
海外インフルエンサー呼べばいいのにと思って。
ああ、でも私、だいぶ昔だけど、Yelp で働いてた時って、なんかその日本人に人気な店とはまた別にその外国人に超人気な店っていうのが、もうあって、なんか結構独特にその、うん、まあ、英語のレビューが最初つき始めて、で、ブロガーが来て、それでブログ書くから、めっちゃ外国人来るっていうループで回ってる店結構あったけどね。うん、
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあやってんだな。
外国人呼びたいっていうところに、むしろちょっとYelp でじゃあ一緒にイベントしませんかみたいな、
うんうんうん、
営業をしてやってた。
いやー、でもそれがもう、やっぱり今、韓国は日本の人たちに来てもらうっていうのは結構あるのかな
と思
います
。でも韓国は、そっか。確かにね、韓国の飲食店さ、旅行行った時いつもどこ行こうってなって分かんないから、普通に日本の人がなんかブログで紹介、ブログ？YouTube か、動画とかで紹介してる店とか行くもんな、うん、結局。
そう。あとは、あれですよね、うん。クリニックとか行くと日本人めっちゃいるから。
ああ、クリニックはやっぱ日本語対応できるところとか、なんか、そういうので探す気はするけどね。
うん。
うん。
だからやっぱ、韓国に、の人、日本語の人を呼びたいっていうクリニックが多いと思います。う
ん、なるほど。
でもやっぱりなんかその、すごい韓国行って、オンラインコミュニケーションが上手だなって思ったのが、やっぱり今一つその旅の中でも気づきで。
何何？どういうところ？
なんか例えば、なんか、まあ一つは、服屋さん、セットハウスっていうおしゃれ系、まあ、セレクトショップ、ソンスのちょっと大人めのお店で、
うんうん、
なんか服をリエタビが買ったら、
うん、
超可愛いお姉さん、店員のお姉さんが、
うん、
なんか一緒にインスタグラム撮ろうって言ってきて、
うんうん、
で、なんか鏡の前で3人撮って、
うん、
店員さんと、そしたらインスタグラムに載せてくれた、
お
店の
。なんていう店？
セットハウスっていうお店なんですけど。
セットハウス？
あ、多分、ちょっと、セットハウスの、セットハウスっていう建物だけど、ちょっと今、LINE で送りますね。
うん。
概要欄にも、貼っときます。
ありがとう。でも韓国の店ってさ、去年行った時思ったけど、めちゃくちゃ鏡あるよね。
あ、そうなんです。店の中もそうだし、外にもめっちゃあるんですね。
わかる。ああ、これ、へえ、おしゃれ。
で、その、ヨンウォルサティって書いてる。ウォルって月なんですけど、3月のサティみたいな。これは開くと、ハイライトにあるんですけど、買った人たちの写真が全部載ってる。
あ、本当だ。本当だ。
だから、こんな人が来てる、
うんうん、
そう、買った人と店員さん。
本当ですわ。
だから、ま、どんな人が来てるかもわかるし、
うんうん、
なんか拡散される。 メンションしてるから。
ああ、ストーリーに載せていくんだね。なるほどね。
うん。
あれじゃないんだ。フィードじゃなくてストーリーでこう撮っていくと。それが確かに良さそう。
うん。
なるほど。
とか、あと乗って、なんか他にもヨーグルト屋さん載せたら、すぐにありがとうございますって、こう、返信が来たりして。
ああ。
なんかオンラインコミュニケーションが活発だなと思ったし、あとその、リーチャーさんが言ったみたいに、街中に鏡がある、あって、
そう。
で、今回インフルエンサーのみんなと行ったから、
うん。
撮ろうみたいになるんですけど、
うんうん、
必ずそこにはアカウント名が書いてある鏡。
確かに書いてある。
書いてありますよね。
あった。
だからそこを取るってあげると、うん、自動的にアカウントが拡散される。
へー、そうね。
うん。
あったわ。りょかちとりえたびちゃんと123キリンちゃんのあれが、
うん、
ストーリーが載ってました。
ね、へー。はい、でも私みたいなそのネットストキストだと、こう、いろいろ人見て、あ、美容師さんとかが結構行ってるところか。うんうん、なんか、おしゃれで、いいな、みたいな。客層が見えて、行きやすい、
うんうん。確かに。あとさ、フィード、なんかこのお客さん、なんていうのかな。こう、世界観をコントロールしなきゃいけないわけじゃん。こう、ファッションとか、うん、なんか、だから、こう、お客さんを取りたい気持ちはあるけれど、でもさ、その世界観の中にさ、ちょっと沿わない人とかさ、なんか、うん、まあ、そんなになんかそのブランドの基準的な美に合わない人とかっていうのはなかなかアップできないみたいな。なんかあんまりさ、そのお客さんばっかりやってるとすごいこう、逆になんていうの、
うん、
ダサくなる、大衆的になるみたいなのを、
うんうん、
なんかこのストーリーだけ上げてそこには貯めていくけど、フィードには上げないっていうのはすごい、バランスがうまいなって思った。
ああ、慣れても、なんか使い分けが分かってますよね、やっぱり。
そうそう。で、でもストーリーをちゃんとこの、終わらせんじゃなくて、アーカイブにさ、1月の客、お客さん、ショット、2月のお客さんショットみたいに全部載ってるからさ、これうまいね。
うん。
なるほどね。
そうなんです。
うん、うん、
うん。あとは、最近になったのは、
うん。
前回行った時に、アーダーエラー、
うんうん。言ってたね。青いタグの不穏な店でしょ。
不穏な店。あと、ヌデイクとか、ジェントルモンスターの。
ちっちゃい、ヌデイク、なんだっけ、めちゃくちゃ小さいクロワッサンみたいなの売ってる
ところ。あ、そうそうそう。よく覚えてらっしゃる。そうそう。ああいう、なんかその派手、ちょっと尖ってて、で、店自体がかなり撮影スポットみたいになってる場所をご紹介したかなと思ってて、そのブラ、場所を贅沢に使って、
うん、
そのブランドの雰囲気を伝えていく店みたいなのがあったという話をしたんですけど、
うんうん
うん、結構なんか今回、うん、ウィグルウィグルっていう雑貨屋さんに行ったんですけど、
うん、
そこはもうほとんどフォトスポットみたいな、半分ぐらいフォトスポットに使ってたり、しかも何種類もフォトスポットがあったり、動画映えするようになんか動画が流れていたり、
うん、
あと最近増えてるのがアパレルショップにあるプリクラ。
うん、ああ、プリクラ。おしゃれなプリクラっていうか、なんていうの、白黒のさ、縦4枚みたいなやつじゃない？
あ、そうです。で、そうです、そうです、うん、まさに、うん。それなんですけど、で、その縁がブランドのデザインになってる。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほどね。
そう。
それやるかもな、確かに。
で、なんか、
うん、
まあ、有料なんですけど、
うんうん、
とか、あと、そういうプリクラが、アパレル店にあったり、
うん、
あとダイソーでお名前シールが作れるんですね、カンナムの。
へぇ、自分の作れるってこと？
はい、自由にカスタムして、推しの写真使ってもいいし、自分の名前とか、推しの名前を使ってもいいんですけど、
うん、
幼稚園でその、クレヨンとかに貼るようなお名前シール。
うんうん。
ああいうのが作れる機会があったりして、
うん。
なんかその、お店に行くことを思い出作りにする仕組み。
なるほど。
が、結構あるなーって、賢いなーっていうふうに思いました、
うん。韓国ってあれなのかな？日本より EC 化率、あ、ごめん、EC 化率高いのかな？なんか、だからお店に行く理由を作るのかな？
ですかね。
どうなんだろうね。
あ、うん、でもまあ、オンラインが発達してる国ではあると思うんで、
うん
うん、やっぱり、オンラインでコミュニケーションする方法と、オフラインがある意味みたいなのは、より考えられてる気がしますよね。
あ、うん、あ、韓国の EC 化率は日本の約3倍ですって。やっぱそうなんだ。わお！それは全然違うわ。日本って結構低い と思うんだけど、あの日本大体全産業の EC 化率平均が 10% ぐらいなんですけど、韓国は 30% ぐらい、
やば、
3倍。
じゃあやっぱりそれでオンラインで流行る方法とか、うんうん、じゃあオフラインは何するんだっけとか考えられてますよね、うん、やっぱり。
なんかそう、そういうことで、ね、だからその店舗の面積とか在庫数とか別に減らしてもいいけど、その店舗、うん、店舗に来て、あのその体験をまあインスタで、インスタなり何ネットに上げてもらって、それでブランドができて物は EC で買えばいいっていうことだよね多分。
うん、
なるほどね。
うん、やっぱり韓国はそのあたりが、
うん、
上手だな、うん。あとはデザインが可愛いな、というふうに思いました。ショールミング
がより進んでおります。
はい。
なるほど。そっか。え、ちょっと私が聞きたいのは美容の話なんですけど、私も今すごい韓国、あ、はい、あ、すごい韓国行きたいんですけど、
うん、
なんか、行きたいのは、産後、妊娠、出産、産後、半年ぐらい経ったのちょっと、なんだろうな。ちょっとそろそろ美容を
上げてこうっつって。
上げたいなっていう。
上げてこう。
やりたい。なんか、いや、ちょっとなんだろう。やっぱ疲れというか、なんか、たるみみたいな。なんかもう、なんだろう。なんかゲソって疲れたみたいな感じがするから、なんか注入しなきゃいけないんじゃないかっていう気になってくるんだけど、
うん、
何かあられ、何か量、こう何、何かをしなきゃっていう気持ちにはなるんだけど、でも私は初心者なんで、あんま何の治療をさ、なんか、さ、するかとかをみんな決めていくじゃん。なかなかそういうの決めるステップってみんな一体どうやって調べて、あそこのクリニック行こうとか決めてるのか、すごい気になってるんですけど、どうしてるんですか？
でもやっぱり自分が、の周りの行ってる人がクリニック、うん、どこクリニック行って何をやってるかを見るかな。ああ、
やっぱそうだよね。
うん。
それ以外ないもんな。
とかやっぱりじゃあ自分が、例えば、うん、私はこう、たるみが気になると思った時に、みんながたるみとか検索して、たるみ、韓国とか検索して、ツイッターで。で、何やってるか見たり
します。今回は何やったんですか？
今回は2つ行って、1つが、うん、まあ、定期的にやってるボトックス、
うんうんうん。
エラボトックスと、あとは、シュリンクユニバースっていうちょっと、
名前が強い。名前、シュリンクユニバースってやばくない？ユニバースってやばくない？ブラックホールになっちゃうよ。
シュリンク、宇宙が確かにシュリンクしてユニバースになっちゃった。
やばい。
そう、そういういかつい感じのやつ、
うんうん。
これはそうですね。リフトアップ系の施術。
へぇ
ー。で、あと、うんうん、シュリンクユニバースと、あれ、
本当だ、シュリンクユニバース出てきた。
あとはアクアピール、毛穴系のやつを一つのやつでやって、うん、もう一つは、ビオレット注射。
ビオレ
っていう脂肪誘拐注射。う
ん、ああ、脂肪誘拐注射。
あと、LDM ですね、最近流行りの。
何？全然わかんないよ。流行ってんの？
LDM は最近流行ってますね、うん、なんか。
わけわかんない。絶対みんな今呪文だって思ってるよ。
今日ちょっと呪文多い。ホンデとか。
本当だ。LDM 出てきた。検索したら。芸能人たちがよく受ける肌管理として LDM がある。
そうだ。うん。
そうだ。はい。あとはさ、うん、施術たち本当に呪文なのよ。これ、ね、多分、旅館は聞いたらわかると思うけど、待望の渡韓肌管理、うん、モリモリのコースでやってきた。ポテンツは、ジュベルック、インモード、うん、チューンライナー、LDM。
はい。
っていうツイートを見ました。
何っていうね。
全然わかんない、
ね。何すかつって。まあ確かに、最近はインモードとか、ジュベルック、うん、あとは、ウルセラ、オリジオ。
聞いたことあるぞ。うんうん。
あたり、人気ですね。
いやー、呪文ですね、これは。でもなんかレーザーの種類とかで結構あるよね。なんか、ウルセラってレーザーの種類でしょ確か。
なんか。ウルセラは、何だったかな、
うん、俺。なんかレーザーの種類系とさ、なんか注射の種類系とさ、なんか、
うん、
いくつかに分かれてない。
いや、あ、そうですね。ハイフみたいにパチパチやるやつ、
うんうん、
で、レーザー、注射、
うんうん、
切る、みたいな感じですね。
あー。なるほどです。
うん。でも今、カウンセリングとかやってくれるクリニックもあるんで、もし、
うんうん、
何やればいいか分かんない人は、うん、カウンセリングついてるところ 日本人がいて、にお願いした方がいいと思いますね。
なるほど。最初、先に予約していくんだよね。うん、日本に。日本にいるときから。
うん。
なんで。それは日本語でも予約できるんですか？クリニックたちは。
今多分、日本語対応してるアカウント、SNS アカウント持ってる医療、
うん、
あの、クリニック多いと思うんで、大丈夫だと思いますよ、うんうん、日本語で。
LINE とかで問い合わせれば
やってくれる。LINE とかインスタとか Twitter とか。
うんうん。
あとは、まあ、安いキャンペーンをやってるクリニックもあるので。
なるほど。
うん。
りょうちゃん、よかった、まあ、何か手術はありますか？
今まだ、ダウンタイム中だからな。
確かに。
まだ何も言えません。
そうか、ゴールデン、あの、ダウンタイムあるからゴールデンウィーク行く人多いよね。
うん。確かに、そういうことか。
うん。
ただ、あと、そうですね。結構、そういう、私のこのビオレット注射は2週間ぐらいダウンタイムあるんで。
へ、う、ぇ、ん、ビオレット注射。顎下？
顎下。
うん。
ここはもう今、あんまり感覚がない。
へぇ、うん。
そうですね。まあでもアクアピールとかは、毛穴施術なんですけど、
うん、
まあすぐサラサラになった。あと、LDM は流行りなんですけど、良さとしては痛くない。めっちゃ痛くない。痛くない。
朗報。
うん。マジで痛く
ない。痛いの多いからな。痛いの多いからな。
うん。そうですね。あとは、美容医療じゃないけど、赤すりもめっちゃ良かった。
へぇ、赤すりも行ったんだ。
うん、
何がめっちゃ良かったの？
うん、まずめちゃくちゃ意識の低い内容としては2日目、うん、韓国の3日が行って2日目に行ったんですけど夜、
うん、
あのシャンプーもしてくれるんで行って、うん、そのまま寝れるあの帰って、うん、お風呂入らずに
風呂入のめんどくさい
疲れたもうお風呂入りたくないよってのならず寝よってて寝れるっていう、
うん
う
ん
う
ん、
あのもうね結構最高の体験ができるっていうのと、
うん。
え、リチアさん、赤すりしたことあります？
あるよ、日本で。
私どこだっけな、初めてだったんです。
なんだっけ、テルマーユとかかな。
あ、本当ですか。
やった気がする。うん。
初めてだったんですね。
なんか衝撃だよね。
なん、こんなにツルツルになんだ、みたいな。
あー、今までツルツルで確かにビビる。うん。
なんか、今までちょっとサラサラだったのすべて、手に、こう、抵抗感を与えてたの、赤だったってこと？えぇーってなっちゃって。
うんうん。
もう永遠にずっと体を触ってる。今も帰ってきて。
びっくりするぐらいトゥルトゥルになるよね。
はい。
え、あとなんかさ、裸、なんか裸で横たわ、なんかツル、なんていうの、ツルツルのラバーみたいなベッドに裸で横たわって、なんかさ、おばちゃんがさ、
うん、
なんか、
うん、下着姿でね。
そう、下着姿のおばちゃんがガシガシガシガシこう、なんか洗ってくれるっていう、なんていうの、あれ、なんか独特の体験というか、うん、
めっちゃ面白かった。
何あれ、動物園みたいな気持ちになるんだけど。
そう、なりますよね。私あの、うん、宮沢賢治だったかな、うん、注文の多い料理店思い出しました。
あったね、確かに。
最初なんかゴシゴシされて、そうそうそう、なんかコシコシされて、で、なんかそのクリームみたいに乗せられて、で、なんかいい匂いのやつ乗せられて、最後保湿されてツルツルになって、やばい、食べられるって思った。このままじゃ食べられてしまうってなりました。
教科書に載ってたな、そういう話。
そう、私も。そうだわ。途中までゴシゴシされて、うわ、すごい洗車みたいだと思ってたんですけど、うん、途中からなんか、うん、サービスとか言って、いい匂いにするやつとか塗り始めて、やばい、これは完全に美味しくなってる。
この後食われる。
この後食べられちゃうって思って。
いや、でも赤すりね、2回くらいやったんだけど、なんかね、私赤すりやったと風邪ひくんだよね。だからね、落としすぎなんじゃないかと思って。
ああ。
あの、
すごい。
なんかね、風邪ってか、なんか体調悪くなるんだよね、その後。
ええー。
あの、ツルツル感は気持ちいいんだけど。だからもうやらなくなりました。
ああ、なるほど。
うん。あの皮脂落としまくってんのは結構あの、本当にあっていい皮脂まで落としてる説は結構あるから。うん、あの、
なるほど。
そうそう。なんか別にあそこまで全部落とさなくても、あの、うん、何いいはず。なんだけど、でもさ、うん、落とした後、あまりにツルツルすぎてあれハマるとやばいだろうなって思う。
いやー、なんか、2回目だったんですけど、他の2人は。
うんうん。
なんか、 前回よりも赤が白くなってたっていうことだったんで、
うんうん、
私は初めてだったんで、まあ、一回もやったことない人はやってもいいかも。なんか、う
ん、なんか見せられるんだよね、後で。こんな撮れたよ、みたいな。
そう。見せられるし、
うん、
なんか私の時は、なんかおばちゃんが、なんかこう、手とか取って、こう手をこうゴシゴシしてくれるんですけど、
うんうん、
手を取ってゴシゴシゴシゴシしてくれる、それ3回に1回、なんか、その手を私のお腹に持ってってスッて触らせて、こんなに出てるよっていうのをアピールして、
うん、
なんかフフフって笑って終わるっていう、
うん、
なんか、こんなに出てるよっていうのを案に1個アピールしてくるっていうのをやらされて、何やられてるかをんだろう。で、なんか盛り上がっちゃった。なんか、チョワって言われて。飲むチョワ、うん、チェゴって言って。
全然わかんない。何どういうこと、
いいですかって聞かれて、
うんうん。
めっちゃいい、最高って言
った。そうなんだ。
盛り上がっちゃった。
へー。
コールアンドレスポンスみたいになってきて途中から。
飲むチョワ、チェゴ。
そう。飲むチョワ、チェゴ、
へー。すごい。
定期的に聞かれるから、なんか、コールアンドレスポンスみたいな感じになって途中から。
あ、ちょっとこれだけ覚えとこうじゃ。
うん、そう。私がちょっとやっぱ、あの、典型的なコミュ障なんで、一、うん、回しか会わない人に対してものすごい愛想がいいんで。
うん、
あの、
飲むチョワ。
飲むチョワとか、チェゴーって、最高みたいな感じで言ってなんか。
うん。
うん。
いいね。ちょっとでも分かると楽しそうだね、旅行が。
そうですね。チェゴーとか、あと、なんか欲しいときは受精をなんちゃらください。
ああ受精よ、なんか聞いたことあるぞ。受精よ、
うん、何々受精よ、メクチュ受精よ、ビールください、
へえ、
イゴこれ、ヨギここ
すごい旅客中の韓国、ちょっとした韓国語講座、
はい、
これ需要あるの
ぐらい、うん、これぐらい分かっとけばなんかいいかもな。なんかヨギとか聞かれるから、
うんうん、
こことか、あとイゴとか聞こえるから、
うんうん、
いいかも。あとはヨンスジョン、領収書もらってくださいね。あのカカオタクシーの時、
ヨンスジョン、
はい、カカオタクシー降りる時、領収書でそのいくらかかったか知りたい時は、うん、ヨンスジョン受精よって降りる時にカード渡した時に言うと、
うんうん、
領収書くださいますから。
なるほど。カカオタクシーが便利と聞きました。
うん。なんか今回私いつもバスと歩きなんですけど、
うん、
あのカカオタクシーで呼んでくれて、
うん、
もうずっとタクシー乗ってました。
あ、便利。安いので。安いよね。ね。日本より安いよね。うん、
数百円で、高くてもまあ、2000円ぐらいかな。高くてもぐらいなんで。わかる。
韓国行った時すごい便利だった。あ、行こう。ちょっと6月ぐらいに行こうと画策してるから行こうと。
はい。
でもさ、
リチャさん。
最近、でも、あれ、旅館が言ってたんだっけ？たださ、日本円があまりに安くなりすぎて、なんかもう、買い物は何も安くないというか、むしろ日本の9点で買った方が安い説を聞くんですけど。
あ、そうですね。安い店、服安い店もありますけど、
うん。
すべてが安いわけではないっていう感じになってきましたね。
うんうん。美容クリニックはでもさ、安い、その渡航費とか考えても安いからみんな韓国に行くってこと？
うん。安いのが多いです。
なるほど。
うん。なんか、今回私が、行ったオーシャンクリニックとセニアクリニックっていうのがあるんですけど、
うん、
両方カウンセリングやってくれるし、
うん。
まあ、なんか、こう、オーシャンクリニックは結構に、なんか、韓国、セニアクリニックは韓国によくある、
うんうん、
結構いろんな人をバーッと一気に施術して、安くしてくださるタイプで、
うんうん、
まあすごいね、そのセニアは結構港区感があって、
うん、
やるなら効果あるやつやろうよみたいな感じで、うん、がっつりやってくれて気持ちいいクリニックなんですけど、オーシャンはどっちかっていうと世田谷風で、
うん、
安いんですけど、日本っぽい感じで結構丁寧にやってくれるんで、
うん、世田谷と港区にそんな印象なかったけど、そうなんだ。
あ、本当ですか。私の中でこう、
うん、
代々木と六本木だなって思ったんですけど、
うん、そうなの。世田谷、代々木は世田谷じゃないぞ、う
ん、そうだった、渋谷区だった。俺の東京音痴が出ちゃってなんでなんか、
まあまあ、わかるけど言いたいこと、
ね、はい、なんかゴリッと、
オーシャンクリニックとセニアクリニックね、
はい、行ってきたんで、 投稿もぜひ見てください。なんか自分に合ったクリニックなどいっぱいあるので見てみてくださいね。
はい、ありがとう。これでもみんな行くんじゃ、なんか最近本当に周りで何流行ってるって言われたら韓国じゃねって思うぐらいみんな韓国に行っている。
っていうか、私が行ってる時も4人ぐらいいてて、このゴールデンウィークも結構行ってるから。
そう。新宿ぐらい行ってんじゃないっていう、なんか。
あ、本当にそうですよね。
そう。あと、なんて、全年代その、旅客地は、私よりちょっと下じゃん。
うん。
だから、なんか、で、それより下は私の直の友達はいないけど、でもその韓国に行くさ、女性のさ、韓国に行くそうっていうのが本当にさ、なんか、大学生ぐらいから、20代から、で、私と同じぐらいの子30代、まあ半ばぐらいもいるし、もうちょい上の、あの40代ぐらいまで、
うん、
私の知ってる範囲だと、なんか、まあ45ぐらいまでかな、
が、うんうんうん、
まあ、自分の友達のボリュームゾーンだから、みんな行ってんな、みたいな、うん、本当に。この週、毎週末のためになんか、何組も行ってんな、みたいな感じ。
うん、あの空港で、
うん、
おそらく70、80代ぐらいのなんかおじいちゃん、うん、おばあちゃんサークルも来てました。
すごい。
何を目的に来たかはちょっと不明なんですけど、まあでもご飯も美味しいし、うん、いやまあ近いしね。
でもすごいことで、なんかさ、ディズニーより行ってるぐらいこう行ってる感じ。
そう、なんかそのこの生き方はやばくねえかみたいなのもその話になって、
うんうん、
なんかディズニーくらい行ってるよねって言ったら、もうディズニーより行ってるかもって話になりました
ね、うんうん。私もその友達、なんか韓国詳しい人にちょっと引率してほしいなって思って、なんか誰か連れてって言ったら、ちょっと私去年は2ヶ月に1回だから行き過ぎてちょっと今年はセーブしようとしてんだよねという、という友達のコメントや、あの、うん、ごめん、今いるみたいな。来ちゃったみたいなコメントや、なんか、あの、などなどっていうのと、あと、うん、あとみんな行ってるからなんか、あ、海外行きたいなとか言ってて、友達が。
うん、
でこの前韓国行ったじゃんって言ったら、うん、韓国は海外じゃない。
それはそう。韓国はもう海外ではない
、うん。うん。カウントされてない。
うん。韓国は海外ではない。
うん、すごいことだよな、うん。
ね。でも、やっぱり一回行くと、
うん、
また行こうってなるんですよね。
なんでな。
なんででしょうね。まあ、ご飯美味しいし、
うん、
買い物もできるから、もしかしたら、そのディズニーランド、大人のディズニーランドなのかも。若干非日常で消費額を、うん、満たしてくれ。
確かに。わかる。ちょっとそうかも。なんか女友達と週末にサクッと一泊二日行ってすごいリフレッシュできるみたいな感じかも。
うん
なんかさ、あの、私的に札幌と福岡も結構近いのよ。なんかサクッと。
ああ。
あ、今日、まあでも京都はもうちょっと違うかな。京都はもう少しゆっくりなんかできるけど、うん、札幌と福岡は、なんか自分とちょっと前だと、なんか気軽に、まあ LCC でさっと行って、うん、で、なんか、まあなんていうの、飲み会の延長みたいな感じで行けるっていうか、ご飯美味しいし、うんうんなんか行って、うん、まあなんか一つ二つぐらいちょっとパパッと回って、なんか好きな店とか、ちょっとした観光とか、パッて行って、うん、で、美味しいご飯を食い倒れして、なんか次の日もそれまた美味しいご飯食べて帰ってくるぐらいでいいっていう街なんだけど、うん、だからそれが韓国だとさらにそこに美容クリニックとか、なんか日本、ちょっと、一応な海外として、まあ日本で普段行けないとこに行くちょっとレアさみたいなのが加わって、なんか一番超手軽なリフレッシュ先みたいな感じかも。
うん。しかも美容は結構その回数3ヶ月に1回やってくださいねっていう施術もあるから。
そうね、ま
あ、それを感覚でちょっと安くでやる、ね
うんうん、
安くでやって、まあでも渡航費の分得したいから他にもなんかいろいろ買っちゃおうかなとか思うと、
うん、
定期的に行ってしまう。
いやーすごいよね、それ。
うん。もう。うん、このゴールデンウィークも皆さん行ってるんじゃないですか。
でもこれ絶対さ一部だけだと思うよ。この、ま、前割りだけだと思うよ。
うちらだけですか。
いやわかんない。その2、30代のなんだろう一定層の女性の中でだけこの、
うん、
で我らの周りではさ今すごいさわかるって感じじゃん。この韓国行くよねみたいな感じが、
うん、
ディズニーより行くよねっていうぐらいになってきてるけど。うんうんでも全然行ったことない人は本当に一回も行ってないし、美容好きな人でも別に韓国行ってない人もいるし、なんか、うん、多分これを聞いてなんか、みたいな人もいるんじゃないっ ていう、なんだろう、なんかその差が、なんかすごい世界だなって思う。
確かに、確かに。
そうなんですよ。そうなんです
よ。そうなんです。うちらの周りではね、
うん。
もうディズニーより行ってるんです、みんな。
うん、でも本当にそう。
そうなんです。
びっくりすること。はい。というわけで、ちょっと行きたくなってきたんですけど、
うん、
きっとこれを聞いてる人も行くんじゃないかというときは、
そうですね。
だから嬉しいですね。
はい。
うん。
じゃあちょっとリチャーさんのレポートもお待ちしてます。
旅館所のあれプロじゃないからね。はい。いやいや、ちょっと毎回旅館に聞いて、旅館とあと周りの詳しい人たちに聞いて、ちょっと行ってきたいなと思っております。
はい。
はい。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄の Google フォームから投稿してください。皆さんの感想や質問をお待ちしています。
Twitter でハッシュタグやいやいラジオをつけて発信してくださるのも嬉しいです。全部見てます。
Instagram でも裏話や最近気になるアイテムを紹介しているので、そちらもぜひ見てみてください。
各音声プラットフォームでの評価、コメントもお待ちしています。それではまた次回。